ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は鳥取県米子市の開業保健師で選択理論心理師の真爪美穂子さんへのリモートインタビューをお送りします。
保健師さんには私たちいろいろな場面でお世話になってるんですが、真爪さんは保健師としてどういう活動をしてこられたのか、自己紹介をお願いします。
はい、私は保健師として町役場にですね、38年間勤務をしました。で、実はその前にですね、保健師って看護師の資格がベースにあるので、看護師として京都の方で大学病院で3年ほど勤務して、その後また保健師学校に行くっていうことをして、保健師の資格を取って地元の町に帰ってきてということで、鳥取県の町役場で保健師をさせてもらってきました。
保健師さんっていうのは私自身妊産婦の検診っていうんですか、出産したら赤ちゃんを見てもらい、働いている間も
そうですね、
健康診断でとか、いろんな場面でお会いしてきたなと思うんですが、すごく広いですよね。
そうですね、ゆりかごから墓場までっていうぐらいなんですけれども、赤ちゃんから本当にお母さん、そして働く人から退職した人、それして高齢者で障害が元気な方から障害があったりとかという方まで対象にしますし、そしてですね、最近は結婚づくりだけじゃなくて、福祉の現場とかにも、子どもの児童虐待だったりとか、そういった生活保護だったりとか、そういうことの現場といいますか、そういう部門にも保健師が配置されるようになって、私もそういう仕事もやってきました、退職前には。
そうなんですね、
はいはい、
私たちの健康づくりのお手伝い、サポートをしてくださっているのが保健師さんだなっていう、すごく実感します。
で、
そんな中で真澄さん、開業保健師というふうにおっしゃってましたが、この開業保健師っていうのはどういう立場になるんですか？
今町役場はもう定年退職もしてですね、その後ちょうど再任用で働きもして、今本当に組織に属さなく、フリーでやっているんですよね。開業自営業みたいな形でフリーでやっている。で、いろんな会社に関わったりとかですね、いろんな関わり方をして、健康づくりだったり、そういう仕事の仕方っていうのもあります。組織に属さないで独自にやっている感じですね。
なるほど、フリーランスで、
フリーランスで、そうですね、
いるっていうことですね。
はい、
わかりました。そんな真爪さんが選択理論とはいつどういうふうに出会ったんですか？
はい、選択理論で出会ったのは、もう本当に定年退職直前だったんですよね。で、最後の年にですね、実は息子がその頃千葉の大学にの方の大学に行ってまして、で、息子の下宿に行ったらですね、このうまくいかない人とみるみる人間関係が良くなる本というのがポンとテーブルの上に置いてあったわけですよ。
はい、
で、青木社長さんのですね、
アチーブメントの青木社長がお書きになった、選択理論をベースにした、人間関係を良くするためのヒントがいっぱいの本ですね。はい、
そうです、そうです。で、そのうまくいかない人っていうのがね、私の中にはピンといっぱい浮かんでですね、なんか当時人間関係本当にうまくいってなくて、仕事も忙しいし、プライベートも介護の問題があったりとかですね、もういっぱいいっぱいの状態だったんですよね。もう思わずこの本を手に取ってむさぼって読んだんですけど、読み切れなくて、もう息子にこれちょうだいとか言って奪い取ってですね帰りました。で読んでみたら、選択理論ってあったんです。一体何だろうって思いまして、で、選択の心理学って一体何って言ったら、その年末にですね、息子がその例のマザーブックをですね、熱い本を持って帰ってきて、はいこれって渡されて、年末年始で本当に読みました、むさぼるように。
選択理論を提唱されたアメリカの精神科医、グラスター博士が書いたもので、それも日本の選択理論の基礎を築かれた前会長、理事長の柿谷正樹先生が翻訳した本です。
そうですね、
分厚い。それをさっと読まれたんですか？
さっとというか、もう本当になんかうわーと思って、なんか 鳥肌が立ったというか、びっくりしました。まあ、当時本当に前に進まない、いろんなことが前に進んでなくて、本当うまくいってなかったんですよね。 でもこれ読んだら、あ、なんか前に行くかもって思ったんです。でその後にちょうどアチーブメントの関係のことをちょっと教えてくださる方もあったりして、で松江でワンデーセミナーを3月に受けました。でもう本当にロープレもしてびっくりして、へー、こんなやり方あるんだなって。まあ保健師だからカウンセリングとかもね、とかいろんなこう面談とかもやってたんですけど、まあ、それにもびっくりし、どんどんハマっていったというか。
何かこう解決したくて悩んでいらっしゃったところに選択理論がポーンとこうヒントを伝えてくれたとか、はい、出会ってしまったっていう感じ
ですね。はい、
具体的にはどういう考え方、どういう言葉、あるいはどういうところに、はい、惹かれたんですか？
当時仕事で担当してたのが児童虐待とか DV とか生活保護とか、その福祉関係の担当してたんですよね。で正直言って来る日も来る日もですね、原因追及というか、なんでこうなったんだろうとか、幼少期でもお話を聞いたりとかですね、誰が悪い、彼が悪いみたいな、そんな話ばっかりで、またそれを、あ、そうですかじゃなくて、そこをまた深掘りするわけですね。そこの原因をなんでこうなったんだろうとかって言っても、結局解決しないわけですよ。でまた同じことの繰り返しで、もう本当にニコニコ、顔でニコニコしながらですね、こう本当に後ろ手で握り拳握ってる私がいるわけですよ。なんでみたいな、こうあるべきもあるし、こっちも、うん、でまあそんな中だったので、いやだからそしたら、そこがこう過去は問題ではないというか、問題は今にあるんだっていうこと、だから過去を深掘りしなくても、まあそれは後になってよく分かったんですけど、過去を深掘りしなくてもというか、でもとにかくその時は何か知らない前に行くかもみたいな、もう勘みたいな感じ。
今日は鳥取県米子市の開業保健師で選択理論心理師の真爪美穂子さんへのリモートインタビューをお送りしました。真爪さんへのインタビュー、続きは9月14日日曜日のこの時間にお送りします。お楽しみに。